いや、なんか、すごい人気みたいですね。
人気だね。
い
驚い
きな
た
りなんか
ね。
ランキングの
そう
上
な
の
んだ
方に行っ
よ。
た、10位、トップ10とかに入ったんじゃないの、あ
そう
れ。
そう。実際の数は多分、フィードバーナーで出てる数が、結構日によって前後するから、わかんないんだけど、まあ500から1000の間ぐらいっぽくて。
おー、そうなんだ。
うん。で、iTunes に載ったのは結構、1日2日経ってからだから。
ああ、なんかちょっと反映遅いよね。
うん、ちょっとね、あるんだけど。
でもさ、その前にiTunes に載せる前のやつがカウントされてないとかいう話もあったよ
そう、それもあるかもしれない。
ね。
よくね、なんか、Apple の iTunes と iOS のポッドキャストアプリがどういうふうに統計情報をこの、iTunes のサーバーに送ってるのかよくわかんないから、後から入れたやつももしかしたらカウントされてるのかもしれないけど、あ、後からっていうか前にか。
あ、そういうこと？
う
まあ、サブス
ん。
クライブすればそのダウンロードでカウントしてるっていうことかもし
そ
れ
の
ない
可能
し。
性もあるよ
そう
ね。
だよね。
うん。
なるほどね。でもやっぱいいよね。ああいうのに出てくると。
ちょっと嬉しいね。
なんかちょっとびっくりするけど
びっ
ね。
くりする、びっくりする。
なんかアジェンダは
そうね。
割とあれだよね。開発
まあ、
ネ
ガ
タ
ス
と
寄り
いう
の
か。
話は、一応そういうポッドキャストってこと
そう
で
いうポッドキャ
し
ス
て
トっ
る
て言って
から
るからね。
最近はそう、MacBook Pro レティナ使ってるの？
レティナですよ。レティナいいよ。
15 イ
かわ
ンチ？
いいよ。15インチ。
重くないですか？
いや、重くない。今まで俺、分厚い方の15インチずっと使ってたから、
ああ、そっかそっ
それ
か。
からすると、そもそも薄くなった上に、なんか全てがグレードアップして、もう文句なし。いいね。
13インチはまだダメかね。
あ、なんかあれ、グラフィックがダメみたいね。なんていうの、インテルの組み込みのやつ使ってるでしょ。で、なんかレティナの解像度にそもそも性能が追いついてないんじゃないか説があって。
だよね。この間でもちょっと CPU とか
そうだよね。微
上がって
妙
たじゃん。
になんかアップグレードしてたけど、結局その GPU のとこ変わってなかったんじゃなかったっけ？まあ来年、今年あたりにもう一回メジャーバージョンアップしたぐらいに13インチ買い時じゃないかね。
だ
っていう
ね。
気がするけどね。え、買い替えんの？
いや、エアの13みたいなのが、あ、エアのレティナか。まあ、それが今の13なのかもしれないけど、そういう感じのが出たらいいかなって思ってるけどね。
多分これはしばらくプロで行くんじゃないかなという気がするけどね。そこの差別化にするんじゃないか
やっぱそうだよね。
な。いまだにその15インチのやつでもレティナじゃないやつも残してたりするじゃん。それを買ってるかわいそうな人もいるし。
あれはなんで買う？なんで残ってるんだろうね、あれは。
ねえ、意味わかんないけど。とっととなくしてレティナにした方がいいと思うんだけど。
でもあ
まあ
れが
レ
一番売れてるってアップルは言ってるじゃん。
あ、そうな
プ
の？
ロの13インチが一番売れてるって。
ええー、それはちょっと意外だな。
何なな ん
ん
だ
だ
ろう
ろう
ね。
ね。ダントツエアだと思ってたけどな。バランス的に言うとね。
MacBook でさ、開発するときって、でも家と外では違う
あ、
んで
そう
し
なん
ょ？
だよね。うちは、家は iMac の27インチのやつ使ってて、で、カフェとかに行ったときにこのレティナを持ち出してる感じだね。
僕はさ、エアの13インチで、家でも外でも、一応
そうか
メイン
そう
はそっ
か。
ちなんだけど、その使い分けるのって、例えば、ラップトップ上でそのレイルズとかで開発するときとかって、ちょっとめんどくさくないですかっていうのを気になってたんだけど。
環境でも構築するのって結構慣れるよ。俺結構昔からこの2台でやる体制でやってきてるから、その環境をゼロからセットアップするのすごい早いのね。もうなんか手順書みたいなのがあって。それももうどんだん、その手順書に書いてあることもすごい少なくなってきて、もう暗記できるレベルになってきたんだけど、もうほとんどそのドロップボックスとかさ、あるじゃん、スカイドライブとか。ああいうやつでそのファイルは同期して、で、Git にソースは全部あるし、で、でかいファイルはARFS っていうやつ、この間、なんかリンク送ったと思うけど、ああ
最
いうや
近
つ。
のやつかな。
P2P でなんかでかいファイルでも無限に送れるっていう、カビーがなんかダメになっちゃったから、それに乗り換えたんだけど、そういうのでもファイル同期しちゃえば、ほとんど困ることないか
その最初にインストールするときっていうのは確かに手順があって、
な。
もう大体慣れてくればってあるんだけど、例えばカフェでちょっとやってて、なんかいいところでちょっと一回家帰んなきゃいけなくなったときに、まだ家のマシンにそれが必ず100%シンクしてない可能性もあるじゃん。
Git プッシュして帰るって言うんじゃダメな
ああ、なるほどね。でも、Git プルしなきゃいけないわけだよね。そうしたら
ああ、
もう別のマ
そ
シ
れ
ン
はし
で。
なきゃいけないね。大体だから Git プッシュプルのワークフローだね。
ドロップボックスじゃなくて、一回 Git を経由する方が多いってこと？
そうですね、関しては Git。うん、全部 Git だね、うん。
なんかでも、テンポラリの、なんかログファイルとかを 見たいときとかあるじゃん。
そういうのはドロップボックスかな。
なるほどね。
うん。だからもうかなり便利になったよ、そういう意味では。その道具が揃ってきたおかげで。だからね、その MacBook に関しては、ほとんどその使ってるフォルダがなくて、
うん。
ドキュメンツフォルダとかもうほとんど空みたいな。
ああ。
うん、ほとんどがそのドロップボックスとスカイドライブと ARFS だけに入っていて、要はシンクされないファイルはもうないみたいな感じ。
うん、
あとは GitHub のローカルコピーぐらいかな。
うん
うん、
まあそれが正しい感じはするけど、でもなんかさ、
うん、
オフラインで開発するときとかたまにあるわけよ。
そうだね。
どうしても。
それ Git でいいんじゃないの？
ああ、うん、だけどその、うん、オフラインで終わった後一回、別のマシンに持っていくために。
それはプッシュしない。
まあね。
うん。
一応一台だとそういうのはあんまり考えなくていいかなっていう。
まあ、でも壊れた時困るよ、それ。
そうなんだよね。まあ、うん、一応バックアップはしてるわけだけど、確かにこのスイッチしなくていいメリットがある分、
うん、
なんとなくこう不安感は。一個のマシンになんかいろんなものローカルに依存したものがどんどん入っていく、汚れていくみたいなのはあるよね。
そう、それもあるし、あともう一個あるのは、その Mac って結構生命線じゃん。俺らのその生活にとって。
うん、
片方壊れてもバックアップがあるっていうのは結構心強くて。
なるほど。
うん。なんか、こっち壊れてる間はこっち使うみたいな感じにできるから、割とね、その安心感っていう意味では結構大きいかな。あとその iMac の方は母管にしてて、
うん、
その、なんていうの、ハードディスクのサイズもでかいじゃん。だからこっからその、バックアップサービスとかにつないでて、クラッシュプランっていうやつに入ってるんだけど、うん、なんかここにあるやつは全部そのオフサイトバックアップが取られてるみたいな感じ。
うん。
宮はなんかあれ使ってたよね。
Mac mini かな。Mac mini 使って、
うんうん、
で、そこから Arc っていうソフトで、
はいはいはい、
S3 とグレーシアに、でかいファイルはコピーしているって感じ。
おー、グレーシアね、うん。なんか最先端な感じがするよね。
そうね。でもあんまり自分で API 書かないでソフト使ってるのがちょっとしょぼいけど。
でも Arc ってそれ GUI のソフトだよね。
GUI のソフト。そうそう、
うん。
一応スクリプトもついてるみたい。
そうなんだ。
コマンドラインのバックアップツールもあるみたいだよ。
ってことはそれ使えばなんかカスタマイズ的なこともできる。
できるないこともないんじゃないかな。
もしくはそのクローン的な。
そうだね。だから結局その会社が、うん、一応安心感としては、そのフォーマットがプロプライタリーというか、その、ただのファイルじゃなくて、一回エンクリプトした後に、かつバージョン管理みたいなのもしているから、S3 に入っているそのファイルの実態は、元々のファイルの実態とはちょっと違ってるものが入っていて、で、そうするとその会社が潰れたらどうするんだっていうのが懸念点だから、一応そのオープンソースで取り出すツールは公開していて、
あ、そうなんだ。
うん、GitHub で。だからまあ、万が一その会社が買収されたとか潰れて、大丈夫みたいな。
誰かがなんか復旧する方法を考えて解決するだろうみたいな期待ができると。
う、ね、うん、あるみたい。
そうか。でもグレーシアってなんか取り出すのめんどくさくないんだっけあれ。
入れるのは S3 に入れた後になんか何十日経ったらグレーシアに移すみたいなのをやると一番簡単みたいだね。そのもしアプリケーションとかから自分で使いたい時があったとした場合は。ね、
それちなみに取り出す時は逆の操作で。
そうみたい。取り出す時はS3 に戻してっていう API コールをすると、何時間後かにテープから復旧されて、S3 のバケットに入ってるから、それを取り出すんじゃない？
ああ、それを待てばいいだけなんだ。じゃあ S3 を操作するっていう体験自体は変わらないんだ。
だと思ったけどね。自分でやったわけじゃないけど、そういう記事を読んだよ。
なるほど、なるほど。
うん。
あ、それだったらいいかな。いや、値段はすごい安いからさ。
安い安い。今ね、150ギガの、写真のローファイルを全部入れて、ほうほうほう、それでも月に1ドルとか、
150ってすごいね。
うん、
そんなにあるのか。
S3 だったら10倍、うん、20倍ぐらい
だもんね。あれ10倍だよね。
うん。
てか S3 結構高いよね。
S3 高い。うん、保存するだけだったら S3 バカみたいに高いよ。
高いよね。しかも取り出す帯域代がさらに高いという。
うん、そうそうそうそう。
なかなかうまい、こう、囲い込
み。入れるのは安いんだけど、
取るときは。よいよい。帰りは怖いもんね。
そうこれうまいボンテルなんだけどね。
うん。まあビジネスとしてはそうなるんだろうけど。
なんかマシンのセットアップの話題で、なんか、GitHub が今週、ボクセンっていうツールを公開してて、見てないかな。
あ、見てないな、それ。最近ちょっとニュースが覚えてない。
なんかね、ボクセン .github.com っていうところにあるんだけど、これはなんか、ちょうど半年くらい前に僕、GitHub の IT の人がプレゼンしていて、ザ・セットアップっていうふうに社内では呼んでたみたいなんだけど、GitHub って今、100人、 150人ぐらい。150
人って言ってたよね。
昨日言ってたよね。従業員がいて、うん、でもみんな基本的には同じ環境を使っていて、
はいはいはい、
まあ MacBook で、
うん。
で、そのサーバーとか開発環境だけじゃなくても、実際のマシン、ローカルのラップトップ自体も、
うん、
みんな同じ標準的なセットアップをしているらしくて、
なるほど。
それを自動化するためにパペットを使ってる
らしいんだね。パペットなんだ。へえ。うん、
でそれを内製でいろいろこうカスタマイズしたものを作ってたんだけど、これをオープンソースでどの会社でも使えるようにしたっていうのを出してるみたい。
なるほど、かっこいいねこのページ。
その Ruby の開発も Ruby とか Node とかから始まって、うん、まあ、MySQL ももちろんそうだし、はい、もうなんか一応冗談なのか言ってなのか分かんないけど、なんか Minecraft とか、
うん、
あとはその IRC のツールとか、
うんうん、
Twitter クライアントとかもそういうのも全部パペットの中に入ってて。
マインクラフトって
ゲームじゃんって感じだけど、
やる気あんのかって。
そうそう、それも全部あの標準的なセットアップがあって、うん、あと個人の好みによってなんか変えたいところはカスタマイズスクリプトでするみたいな。
なるほどね。
でみんなでやってるって書いてあった。
おお、そうか。やっぱ開発環境を揃えるのって結構あれだよね、課題だよね本当に。
うん、うん、僕の今の会社も、
うん、
インストールツールはあるんだよね。その何もない真っさらの状態から Ruby を入れて、
うん、
MySQL をフォームブリューを入れて、うん、MySQL とか Node とか必要なもの全部入れて、
はいはいはい、
っていうのは全部スクリプトになってるかな。
そうなんだ、
うん、
そうか、そういうのスクリプトした方がいいのかな。うちはあの未だにさっき言ったみたいなその手順書みたいな形になってて、
うん、
その RVM 入れてとかいうのがなんか書いてあるのを一通りやると一応環境が出来上がるみたいなレベルかな。
うん、
うん。あと、まあ、そのサーバーサイドのエンジニアとクライアントサイドのエンジニアで、その必要なものが違いすぎる。
まあ、多少違うのはあるよね。
うん。Xbox と Unity で開発するっていう人たちは、ほとんどそのサーバーサイドのものを入れなくてよかったりするんで、うん、そこら辺の統一感のなさがあるのかもしれないな。
うん。
うん。なんかその開発環境っていう意味で、あの、Rails DevBox っていうのはあったよね。
あ、なんかあったね。
うん。
あれってなんかインストーラーみたいな感じなのかな。
インストーラーなのかな、バグラントだったと思うけど。
ああ、なるほどね。バーチャルボックス、うん、
そうそうそうそう、バグラントでその仮想環境の中で開発のための環境を整備するみたいな考え方なのかな。
やっぱでも Rails とか先週のエピソードでも話したんだけど、
うん、
まあ、MacBook でこう開発するっていうのがもともとね、DHH とかはみんなやってたから、うん、そういうのがすごくやりやすいのはあるけど、はい、だんだんこうカオスになってきてるから。
そうだよね。
あの初心者の人とかが、初心者である必要は必ずしもないのかもしれない、うん、むしろ上級者の方が、
うん、
あれかね、カスタマイズとかいろいろしててこう他の環境と共存しにくいみたいなのもあるかもしれないよね。
確かにね。なんか結構その決め打ちのデフォルトとかあるよね、
うん、
いろいろこう想定的なものが。そのベストプラクティスから外れたことをやろうとすると途端に大変になるっていう、
うん、
てい
う
かレールズって初心者に優しくないよね。
そうなんだよ、そこをすごく思ってて、うん、初心者にもし優しいと、そのいいというものがあるとすれば、その困った時に決めなくていいっていうのがあるじゃん、うん、
はいはいはい。
要は一つ、もしじゃあシナトラとかで作ろうってなったら、
うん、
データベース何にしようとか ORM 何にしようとか、
はいはいはい、
ロガーはどういう風にしようとか、うん、まあ、ファイルのレイアウトからまず決めなきゃいけないじゃん。
そうね、
どのディレクトリに何を置いてとか、
うんうん、
そういうのが決まってるのはまあいいなって思う。
レールズイズお任せだから、
ね、お任せだからね。そうそう、
うん、
だから DHH が書いてたのは寿司屋に行ってこういちいちわさびの量とか言わないだろみたいな、う
ん、ごちゃごちゃ言わんと、ま、お任せにしとけと。
そうそうそう。だけどお任せっていうよりちょっとなんか寿司なちみたいな感じになってるけど。
寿司なち言われとるよね。まあ間違ってないわな。
でもなんか DHH の好みが強すぎるみたいな感じは若干あるけど、
超頑固親父だから。まあ自分で言ってるぐらいだからね。オピニオネーテントとか言って。
そうそうそう。
うん、まあ頑固親父の言うこと聞かないと怒鳴られるっていう、
うん、
怖い寿司屋みたいな感じ。
一応でもまあそれを使わないという選択肢もあるじゃん。
そうそうそうそう。
例えば R スペックを使うとかさ、テストに、
うん、
もともとデフォルトではないけど、
うんうんうん、
あと ERB がまあ多分デフォルトだけどハムルにするとか、
はいはいはい、
そういうのはまあいろいろ GM をただ入れればとりあえず動くから、
うんうんうん、
まあそういう意味での自由度は多少はあると思うんだけどね。
まあそうね、 だからそのレールズが想定してる標準とみんなが使ってる標準との乖離が激しいっていうだけで。そこだけだろうな。
そこ迷うよね。だから初めて僕の知り合いの元パール使いの人がこの間レールズ始めて、
うんうん、
なんかツイッターとかブログで散々なんか、まあ、愚痴というかいろいろ書いてて、
はいはい、
なんかその R スペックとかファクトリーガールとかいろいろテストのためにいろいろ入れていくんだけど、
うん、
学習コストが大きすぎて。
そうだよね。
しかもレールズガイドにはそれ全然書いてないし。
書いてないからね。そんなものはさもないことであるかのように。
そうそうそう。
うん。なんか多分あれだよね、その流行みたいなものがその標準ガイドだと追えないっていうのがやっぱ大きいよね。
うん。
うん。そのファクトリーガールとか R スペックみたいなものって、まあある意味流行的な側面もあるじゃん。
確かに。
うん、俺、未だにやっぱ R スペックって、なんていうの、あんまりいいと思ってないというか、いや、いつもこんなこと言うと怒られるんだけど。
いや、僕もね、最初始めて1週間ぐらいは、なんだこれって
思ってたんだよね。文句言ってたよね。
うん。
うん、今や、なんか、むしろアドボケとなってんじゃ
ねえか。いや、そんなことはないけど。いや、良さはわかるようになった。
良さはわかるようになったけど、ね。
うん、だけど、うん、いつも R スペックが、そのテストミニとかよりいいかって言われると、まあ、場合によるんじゃないかなとは思うけど。
そうだよね。てか、なんか無意味に学習コストを要求してるとこは大きいよね。
そういうの結構あると思う、
ね。あんま本質的じゃないところで。なんかそういうとこでその、うん、なんていうの、初心者がつまずくポイントを用意するのすごいもったいない気がしてて。
確かにその 3. 点いくつのそのアセットパイプラインとか、
うん、
すごくいいものだってのはわかるけど、
うん、
絶対、ヘロクにデプロイすると絶対エラーが出るとか
はいはいはい、はい、
あるから、で、まあ絶対 FAQ 見るんだけど、
うん、
なんかね、
あれは厳しいよね、
うん、
アセットパイプラインは相当厳しいよね。ヘロクはまだマシな方で、あれなんか自分のサーバーにデプロイしようと思うともう確実にこけまくる感じなんで、
うん
うん、あれはなんかすごいアレルギーを作ってる気がする
だよね。まあ一応なんか去年のレイルズカンフに行ったんだけど、
うん、
一応 DHH のキーノートは、
うん、
例え話的なので、その子供向けのおもちゃのトースターみたいなとか例えばあって、実際にこう何もトーストされないんだけど、
うん、
入れるとなんか出来上がったパンが出てくるみたいなおもちゃみたいなのが例えばあって、
うん、
でもそういうので勉強しても実際の料理を作れるようにならないと。
うん、
だからレイルズは、あのおもちゃではなくて、こう最初からこうリアルな体験をしなきゃいけないって意味では、
すごく、ねえぞと、
そう、すごく学習曲線がそういうところにあるのはもうそういうもんなんだというふうに言ってたけどね。
そうなんだ。
だから多分そういう意味では初心者に優しいとは誰も一回も言ってないんじゃないの、レールズ自体は。
確かに。そうか。まあそういう割り切りなはありだとは思うけどね。
うん。
うん、っていうか、レールズの話でいいんだっけ？
いや、全然いいよ。
いいんだ。
全然 OK だと思う。
そうか。
レールズなんか結構今年っていうか、去年の年末から今年にかけてすごい脆弱性が
バンバン使ってる、ね。ああ、いっぱい出て、あれすごい困ったよね。
うん。
まあ。
なんなんだろう。
なんだろうね。やっぱ、あれじゃない？イーバルは良くないっていうことじゃ
ない？ちょっとメタプログラミングしすぎとか。
そうそうそう、うん。そういうのがやっぱ脆弱性が入り込む余地が大きすぎるみたいな。うん、
結構まあ、一口に脆弱性って言ってもいろいろなんかパターンがあったよね。一番大きいのはあの YAML のやつだけどさ。
YAML のやつね。
YAML のやつは要は、YAML ってもともとその、設定ファイルとかっていうよりも、一番最初は、あの、Perl のストアラブルとか Ruby のマーシャルみたいなものの、プレーンテキスト版で、
言語。プレーンテキスト版ね。ヒューマンリーダブル
なオブジェクトシリアライゼーションで、で、言語間で、まあ、ものによっては、その、ベーシックな、プリミティブなクラスだったら、言語間での、あの、互換性というか、インターオペラビリティもあるよ、みたいなフォーマットだったのが、だんだんこう、なんか設定ファイルに便利じゃねって話になって、で、次はなんかこう、もうデータシリアライズだから、もう、ネットワーク、レストで、
あの、JSON。その辺からだね。
とか、と一緒に使えばいいんじゃねみたいな感じになってたのが、多分問題だよね。
そうだね。その最後のやつが問題だよね。
そうそう。
うん。
で、だから、結局、インジェクト、リクエストのところに YAML で、なんか、アクティブリレーションの、なんかクエリーオブジェクトを突っ込むと、インジェクトできちゃうとか、
うん。はいはいはい。まあ、クラスをインスタンスにできちゃう時点で、
うん、
もう何でもありになっちゃってるっていう話だよね。
うん、
なんかあの、政府 YAML じゃない、なんかね、
あった。
うん。 そういうのはできないようにして、本当に JSON の別シンタックスみたいな、
うん、
うん、そういうのにもう割り切ってしまおうみたいな考え方は、まあありだと思うけどね。なんか設定ファイルだったらそれでいいし。
そうそう、そういう使い方しかしないんだったらね、うん、そっちの方が安全側に倒すっていう意味では。
うんうんうん。
いいよね。Python の YAML は、セーフロードっていうのがデフォルトに入ってるから、
あ、そうなんだ。
大体普通はみんなそれを使う。
なるほどね。
ようになってるんだよね。
ああ、まあそれでいい気がするな。
なんかね、ここ5年、4、5年ぐらい、その MySQL で、すごく、なんか、ダムな入れ物、賢くない入れ物として使うようなことを結構僕がたまにやってたりとかして、
はいはい、
要は MySQL にはインデックスだけ入れて、データはブログで、なんかシリアライズしてみたいな、今言ったような話とか、出て、
うんうんうん、
なんかフレンドフィードがそういうのをやっててさ、
ああ、そうだったかもね。
うん。なんかこれいいなって思ってみんな、KVS が流行ってきたのもあったから、
はいはいはい、
なんか、
SQL を KVS として使うみたいな。
そうそうそう、うん。そういう使い方って結構なんか一瞬ちょっと流行った感じがあって。うんうんうん、でも Postgres の H ストアはすごくいいなって。
そうだよね。
思うよね。バランスが取れてるというか、
うん。そうだね。セレクト文でちゃんとそのハッシュのキーを指定して取り出すみたいなこともできるし。うん、あとインデックスも貼れるよね、あれ。
そうなんだよね。
うん。素晴らしいね。
Postgres は使ってないでしょ、でも。
メインで使ってる、今プロダクションレベルで使ってるやつはないね。今作ってるやつはいくつかあるけど。うん。
うん、MySQL もね、新しいの出たから。
そうだね、5.6 か。
5.6。
うん。あれもまた素晴らしいよ。
どこが素晴らしいの？
ね、一番大きいのは多分、あれじゃないかな。まあ、大きい規模にならないとあんま関係ないけど、フェールオーバーがやっとできるようになる。
うん、レプリケーションして、
そうそうそう、マスターとスレーブに分けておいて、でマスターが落ちた時にその処理をスレーブに引き継ぐみたいなのって結構すごい面倒くさかったりしたんだけど、それがなんていうの、モンゴ DB 的な、
うん、
割とこう自動で検知してあっち側に倒すみたいなことがそのでしやすくなるっていうのと、あとそのトランザクションごとにグローバルな ID がつくようになって、
うん、
その、どっちが先までに進んでるかみたいなのがあんまり意識しなくても良くなったっていうか、
うん
うん、だからその、スレーブをコピー作るのも簡単になるし、だからその、HA セットアップっていうのかね、その、公開要請セットアップみたいなのがやりやすくなるっていうのかな。でも結局ね、その、クライアント側が対応してくれないとあんまり嬉しくないっていうか、
うん
うん、マスターとスレブの両方に接続貼っといてくれないと、クライアントが、うん、今のその Ruby とかだとそのドライバーがそういう風に作られてるやつがないんで、まあそのメリットを享受できるまでっていうのはまだ先のような気はするけど、
あ、
うん、まあその道が開かれるってことかな。
今の話はでも結構運用面の改善が多い感じだよね。
そうだね、速度が速くなるとか、あとジョインが速くなるとか、うんうん、まあどっちかというと地味な、
地味だね、
うん、まあなんかあれね、ノー SQL とか言い出してからみんな頑張るようになったよね。
ああ、そうそう、Postgres のね、やつもそうだし、MySQL もやっぱりそういうこう、プレッシャーが
出てきた、ね。そうそうそう、外部からのこう、脅威にさらされて、やる気になってきた。
やっと使いやすくなってきたな、みたいな。
うん。本当ここ数年かなりデータベース良くなったと思うよ。
うん。
うん。それまでの進歩はかなり遅かったんだけど。
うん。
うん。ミヤもでもレディス使ってるよね。
レディス結構使ってる。
うん。あれはいいよね。
レディスはすごくいいと思う。
すごくいいよね。なんかあれの良さがあんまりこう、特に日本の界隈で認知されてない気がするのはなんでなんだろう。
どの辺がいいんだろうね。
どの辺がいいんだろうね。なんか、便利じゃない？
僕が思うのはやっぱり、レディスってすごく、アルゴリズムにぴったりハマりやすいっていうか、MySQL とかってどうしてもリレーションデータベースだし、うんうんうん、なんか、それにこう頭を合わせなきゃいけないっていう感じがするじゃん。
はいはい
はい、こういうアルゴリズム組みたい、うん、で、このデータを保存したいっていうのに、いちいちこう、うん、RDB で考え直さなきゃいけない、そうそう。
そうだね。
だけど、Redis は、もうセット、集合を作りたければセットがあるし、
はいはいはい、
リストを作りたければリストがあるし、ハッシュ作りたければキーバリューあるし、
はいはいはい、そうか、じゃあプログラミング言語に近いんだ。
そうなんだよね、プログラミング言語のネイティブの型をそのまま保存する、うん、できるような気がする。
そうだよね、
なんかなんとなく気持ちいいところかなっていう、
うん、確かにそれはある、
うん
うん、もっとなんか使われてもいいような気がするんだけどな。
あとは単純になんか ツール的な話で言うと、なんだっけ、セット NX とかいう、あ、ロック作るのにすごく便利。
ああ。まあ、
それ、剣の、ジェムがあったけどさ。
はいはいはい。レディスミューテックスみたいな。
そうそう。あれを、ああいうふうに、こう、複数の環境で。
うん。共有する資源を。
そうそう。
うん。
ロックするのに便利かなって。
そうね。だから、ある意味、変数、グローバル変数として使える感じだよね。そう
なん
だよね。
だから、メムキャッシュとかと一緒なんだけど、うん、キャッシュってなんかすごく、名前がキャッシュっていうのがあるから、ボラタイルな感じなんだけど、レディスっていうのは、もうちょっと永続性が ある、グローバル変数みたいな。
そうだよね。ちゃんと使えるものって感じがするよね。
うん。
勝手に消えないものというか。
メムキャッシュっていうのは、なんか、あってもなくても動かないといけない。
そうだよね。そうそうそう。
っていう気がするんだけど。
うん。レディスは本当にそのビジネスロジックの中に入ってくるものっていう感じがするよね。
うん。
うん。なんかもうこれなしで、もの作れる気がしないんだけど。
でも、レディスだけではないんでしょ？レディスとモンゴとか、レディスとマイスケールとか。
そうだね。だから、本当にこれはグローバル変数として使うみたいな感じで、どのプロジェクトにでもついてくるみたいな。うん、で、DB はモンゴ DB かもしんないし、ポスグレかもしんないし、マイスケールかもしんないけど、うん、レディスは必ず使うみたいな。
うん。
いう感じだよね。逆になんかメモキャッシュ使わなくなったしね。
ああ。
うん。
キャッシュはしないの？
キャッシュが必要な時にするけど、でも、あんまりキャッシュしなくても良くなってきたってことない？最近。性能良くなってきて。
わからん。
わからんか。うん。
やっぱし使うときは使ってると思う。かなり。
そうか。あ、多分ね、あんまり HTML のレンダリングをしなくなったからかもしれない。
なるほど。
API とかで、うん。JSON ジェネって渡すだけとかだと、サイズもすごい小さいじゃん。
うん。
だからメモキャッシュに頼るレベルでもなくなってきたっていうか、CPU のコストもすっごい安いし。
うん。
うん。多分その辺のトレンドの変化が影響してるのかもしれない。だから俺実際もう今やってるプロジェクトほとんど API だしな。HTML のレンダリングやってるのはあんまりないな。リンガーぐらいじゃないか。
でもリンガーもあれじゃん、コメットだからレンダリングは JSON とかじゃないの？ JSON、サーバーサイドでやってるか、最初は。
うん、最初はサーバーサイドでやってるね。
でもチャットのメッセージは。
まあ、そうそう、JSON でやってるから。
だよね。
うん、そうなんだよね。だから、キャッシュ使ってないよ。いや、使ってるか。最初の読み込みの部分30件とかだけメムキャッシュ入れてるけど、それ以外では使ってないし。うん。なんか、だんだんその、なんていうの、要件が変わってくるにつれて使う道具が変わってきたなっていう感じはある。
まあ、キャッシュはね、相変わらずなんか使うけどね、そのインデックス的なものを作るときとか、アーカイブとかさ、なんかマンスリーアーカイブの件数出すときとかさ。絶対こう変わらないのにすごく SQL が重くなるようなとか、
あ、はいはいはいはい、まあ、そういうものってでもストアしてしまわない、ま
あ、そういうやり方もあると思う、うん、
うん、そうそう、そういうなんか必ず使うものはなんかロジカルにちゃんと表現して
入れちゃうってことね、うん、キャッシュに
入れちゃってるな、うん、
まあそれもありかもね、
うん、まあ、ある意味その RTB の正規化の延長上にあるというか、うん、そういう発想でやってるかな、うん、なるほどね。
さっきなんか、ヘロクの話出たから。
うんうん。
ヘロクちょっと今週炎上してるよね。
炎上してるね。ちょっとかわいそうになるけど。
これは、ヘロクズ・アグリー・シークレットっていうブログポストがあって、
うんうん、
この人は、その、いわゆるヘロクの一個前のバージョンというのかな。バンブーっていうスタックで、うん、ずっと開発をしてたんだけども、で、毎月いくらするかな。かなりの額だったよね。2万ドルとかだったかな。
うん、
払って、すごく大の、まあ、ヘロクの大のっていうのはインスタンスのことなんだけど、すごくいっぱい立ち上げてパフォーマンスを出してたんだけど、だんだんこう遅くなってきてて、
うん、
でしかも問題がニューレリックを使ってるんだけども、うん、ニューレリックのレポートしてるメトリックとヘロクのレポートしてるメトリックが全然ずれてて。
しないと、うん。
で、なんかこれは、
おかしいんじゃないのと。
ヘロクがちょっと騙してんじゃないかみたいなことを書いたら。
稼ぐために性能落としてんじゃねえの
そうそうそう、うん。次の日に釈明のポストが出て、
うん、
これは結局、バンブーの時っていうのは、1サーバー、1台の1プロセスで、1リクエストしか同時にさばけないという、うん、まず前提があって、
はいはいはい、
それを、スケールさせるために、フロントにロードバランサーを自分で作って、うん、空いてるインスタンスを探すっていうのを入れたんだけども、
うんうん、
そのセダーっていうのを新しく作るときに、
うん、
1個のサーバーで 同時に複数をさばくこともあるから、
うんうんうん、
わざわざ空いてるのを探すのはやめてもランダムに全部しちゃえというふうに変えたみたいなんですよね。でそこで今度そうするとバンブーで1個にしかさばけないのが、ランダムにするとまだ動いてるのにそこにどんどんキューされていって、早いリクエストはすぐさばけるんだけど遅いのはまあ何秒も戻されてみたいな、
うん、
そういうことがあったみたいですね。
そうだね、
うん、
なんか、うん、すんごい遅くなるっていう話だったよね。50倍ぐらいのコストがかかるみたいな、
うん、結局なんか資源がどうとかっていうより単純にロードバランサーがちゃんと動いてなかったっていう話なんだろうけどね、
うん、あれロードバランサーはちゃんと動いてなかったんだっけ。なんかそのランダムに割り振られるとそのなんていうのレスポンスのばらつきが結構あったんでその、うん、遅いやつに積まれる確率が非常に高くなったというか、
うん、そうだね、
そんな感じだよね、
うん、そんな感じ。なんか一応こう、うん、ページにはあのグラフが絵が書いてあってあっ、ね、ルーターが3つあって、
うん、
2つあるときにどういうふうにさばける、さばかれるべきかみたいなのが、
はいはいはい、
書いてあるけど、まあ、要は結局セダーという新しいスタックシステムを入れたときに、うん、バンブーの方がどんどん遅くなっていったと、
うん、
いう感じみたいだね。
あれでもその仕組みとは別っていう話だったよね。なんかそのシダーはシダーでそのランダムのロードバランサーに変わったんだけど、うん、あの文句言ってる人の環境はバンブーのままだったから、
そうそうそう、
実はそのランダムにはなってなかったんだけど、そのロードバランサーをどんどん追加していったことで、
あ、
お互いそのロードバランサー同士では知識を共有してないから、はい、結局そのランダムに割り振ってるのと同じような状態になってしまってたっていう、
なるほど、
うん、ことみたいなんだよね。それでまあ結局そのロードバランサー増えるとどんどんそのランダムなになっていく確率は上がるので、
うん、
性能は落ちるっていうまあごくごくかわいそうな状況になってる。
そうだね、これ結局この人たちは、うん、まあ、一応そのヘロク側としてはこの辺の仕組みをまあ改善するというのは一応約束はしてるみたいだけど、
うんうんうん、そうだろうね。なんかもう1アプリ1ロードバランサー、ロンリーロードバランサーみたいな感じにしないとなんか解決はできなさそうな感じがする、うん。でもヘロク的にはなんかそれ気づかないでいてくれたらずっとそのままでいた方が稼げたっていうオチで。
このなんかね、ちょっとまあ一応トランスペアレンシーという意味では、うん、すぐに反応したのはいいのかもしれないけど、うん、まあ言われてすいませんでしたっていうのはね、ちょっとあれだよね。
まあそうだよね。うん、ニューレリックとか使ってるとバレちゃうもんね。みんなそれ、あ、ていうか、ニューレリック使ってる？
僕は、プロダクションとかでは使ってないんだけど、
そっかそっか。
うん、試しに使ってみたりはしている。
うん、あれは、僕は、その会社でも個人でも全部使ってるんだけど、やっぱかなり良くって、
うん、
その、遅いクエリーのある場所とかっていうのがすごく細かいレベルで、メソッドレベルで絞り込めるんで、
うん、
その、パフォーマンスチューニングをするときの良いお供みたいな感じで、無料版があるから、非常に助かるっていう感じだよね、
うん。ニューラリックの仕組み自体はでもこう、
うん、
あの、アプリケーションにいろんなこうインストルメントポイントを入れて、
うんうん、
そのニューラリックのサーバーに送って、それをこうメトリックスで出すっていう
感じ。そう、基本はそうなんだけど、ね、あの、ほとんど全自動だから、何も設定しなくてもいきなり、その API キー入れるだけでいいって感じで。で
まあ、そこの楽さはいいよね。
うん。ほとんど、みんなが知りたいであろう情報っていうのはもう勝手に取ってくれてるから、
うん、まあニューレリック自体が無料で提供してるのは素晴らしいけど、うん、
素晴らしい、
なんとなくちょっと不安があるというか、
うん、あ、そうなの？
いや、なんかほらいつ、まあ、潰れたりはしないだろうけど、
うん、
やっぱりそういう特定のところに依存するのは嫌だなっていうのはあるんだよね。
あ、そうなんだ。
なんかオープンソース版とかないのかなって思ってる。ないんですかね。
あ、なんか見た気がするけど、でもニューレリックでいいじゃん。別にそんななんか。
いや、いいけど。
うん。だってタダだし、その、パフォーマンスチューニングする時しか必要ないから、なくなっても別に困らないというか、うん、そしたら外せばいいだけみたいな。
まあね。
まあ、なんかそのうちもっといいのが出るのかもしれないけど、でもニューレリック相当儲かってるみたいだから、
そうだね、
潰れることもないだろうし、うん。
いや、なんとなくその一個の会社が出しているものに、
うん、
あの、依存するっていうのがなんとなくヘルシーじゃないなっていうのを僕は、個人的に思ってるっていうだけなんだけど、
はいはい、
いや、便利なものは便利なものだから使えば全然いいと、全く問題はないんだけどね。
うん、そう思うんだけどね、特にタダであれば。
や、わかんない。3、4年、3年後、4年後、5年後にどうなるかわかんないじゃん。
まあね。うん、でももう僕4年ぐらい使ってるけどな。
ああ。
うん。で、どんどん機能も追加されたりして良くなってるし、うん。今んとこ信頼できる感じはあるかな。そう、そういう意味ではそのサービスにそのサードパーティーのものを使うかどうかって結構、
うん。
重要な意思決定だよね。新しいサービス作るときに、
うん。僕、前に行った会社はさ、Y コンビネーターの、うん、ソフトウェアサービスの会社だから、
はいはいはい、
もうむしろもうバンバン使えみたいな感じ
で。YCK のやつはガンガン使えみたいな。
そうそう、もう。むしろ自分でメール送信とかそんなのも全部作るなみたいな感じで。
書くなみたいな。うん、
まあそれはすごく良かったよね、
うん。
だけどやっぱりそういうのが難しい規模とか会社のポリシーっていうのはあると思うから。はいはい、
うん。そうだよね。確かに意思決定難しい時あるよね。その、なんていうのかな。アーキテクチャに関わってくる部分じゃん、そのサービスの。
う
ん、で、そこで、その、単なるその技術的な側面だけじゃなくて、コストどれぐらいかかるのとか、
うん、
そういうレベルの話になってくると、結構巻き込む人増えるから、意思決定に時間かかっちゃったりするよね。
うん、多分、プロトタイプとかという意味では、そういうのどんバンバン使えばいいと思うけど、
うんうん、
なんか、うん、本質的でないところにそういうのを使うのは全然ありだと思うのね。例えば、うんうん、なんだろう、例えばメールを送信するとかメールのエラーを受け取ってなんとかするみたいなのとかって、
うん、
自分の会社のコアコンピタンスがメールサービスがのコアコンピタンスがメールでない限りは別にそんなとこにこう
そうだ、ね、
開発リソース割いてもしょうがないわけじゃん。
しょうがない、うん、
だけど例えば動画のなんか紹介するサービスをやってるときに動画のエンコーディングを Amazon とかにこの間出してたけど、
うんうんうんうん、
アウトソースするのが果たしていいのかっていうのはなんかあるから、
確かにね、
そこら辺のこう判断というか、
うん、やっぱコアコンピタンス部分はアウトソースできないんじゃないかな、
うん、
アウトソースできる状態になってる時点でコモディティ化してるってことだよね。
確かに。
アマゾンができるっていうことはもう完全にそのコモディティの世界だから、
うん、
うん、それはもう要はアマゾンと競争してる状態になるわけでしょ。
なるね。
うん、だからその上のレイヤーに行かなきゃダメなんだろうね、きっと。
あとはどれだけロックインされるかっていうか、そのまあ、どれだけスポイルされるかっていうのもあるんだけど、
はいはいはい、
そこのを使うことによってこう そこのサービスが急に値上げした時とかに、
はいはいはいは
い、いきなりランニングコストが倍になりますみたいなのとかって
あるね。
あるじゃん、
うん、ちなみに今日ちょうどそのニューレリックの営業から電話がかかってきて、なんかお前すっげえ安い値段で契約してるけどそろそろちょっと見直さんかって言われてまあちょっと人に言えないような安い値段であのニューレリックのプロ版を買ってるんですけど、
うん、
それをなんか4倍ぐらいの値段に値上げされそうになった。もういや勘弁してくれ、もう勘弁してくれって言って、うん、まあアメリカっていう国はやっぱ戦わないとダメですね。
そんなところで
エネルギーを浪費してるかもしれないけど、うん、
そういう恐怖があるわけじゃん、
まあ、
やっぱり。
まあそうだね、
うん
でもそれで言うとさ、インフラの下に行けば行くほど怖いよね。だからヘロクとか僕結構怖いんだよね。
うん。
うん。あの、Google アップエンジンがまさにそうだったじゃない？
そうだね。
いきなりなんかすっごい値上げして、なんかみんなエグゾダス状態みたいな。
確かに。
うん。だからヘロクもまあ、じわじわその価格が相対的に上がっていってたっていうのもそうだし、その下のレイヤー握られるのがやっぱちょっと怖いっていうのはあるよね。
ただヘロクは、その、これはヘロクのいいところでもあり、悪いところでもあるかもしれない。ヘロクにとっては。
うん、
っていうのは、あまりこう、プロプライタリーな技術を使っていないじゃない。
はいはいはい、
のヘロクで向けに何か特別な、もちろんそのヘロク向けにこう、例えばさっき言ったアセットパイプラインとか、
うんうんうん、
なんかバッドノウハウ的にヘロクだからこうしなきゃいけないっていうのは、まあ多少もちろんあると思うんだけど、
うんうんうん、
ヘロクでしか動かないコードっていうのはあんまり、
確かに、ね、
ないかなと思って。例えば Google App Engine とかだともう完全に Google App Engine の API を使って書いたら、
うん、
もう外に出すことはもうできないわけじゃない。
そうだね。うん。
それ、そういうのがあまりないのは、まあ、あの、使う側にとってはいいかなっていうのがあるん
だよね。そうか。ってことは、そのヘロクを卒業してオンプレミとかに移行した人っているのかな？
あるでしょう。っていうか、うん、僕、前の会社のドットクラウドやってた時に、僕がこう思ったのは、
うん、
結構こういうコモディティな技術を使ってると、卒業するのが、あの、簡単
になっちゃうから、商売が難しい。
技術を提供する以外のところの、その、エクスペリエンスっていうのかな。そういうところで、こう、いいものを出していかないと、なんか、このアプリがデプロイできるからここを選ぶっていうのはもうほとんど、あまり
味がないという
か、それがどんだけ簡単に、どんだけ低コストで、どんだけ時間かからずにやって、かつそこにデプロイするとこういうメリットがある。まあ、ヘログの場合は例えばアドオンという仕組みがあるから、
はいはいはい、
なんかそこら辺ももっと簡単にできるみたいな、そういうメリットがどんどんないと、あまりすぐ卒業してっちゃう、うん、さっき言ってたみたいに。
なるほどね。
っていう気がしたんだよね。
なるほどね。いや、いい時代ですね、ユーザーにとっては。
そういうね、競争が起こってくれればすごくいいよね。
そう。うん。やってる人たちは大変だろうけどね。
うん。
そな。クックパッドはあれだよね。AWS に移行したっていう。
うん。AWS に移行したのはだいぶ前で。
だいぶ前か。
かつ、この間 EC2 から、
うん、
VPC っていうバーチャルプライベートクラウド。
あ、はいはいはい。
っていうのに移行した。ました
ね。あれは何が違うんだっけ？
4 ヶ月ぐらい前かな。VPC 自体は、その、ページを見ると VPN が貼れたりするような EC2 のすごい版みたいな、
うん。ああ、プライベート版。
うん、書いてあるんだけど、
うん、
まあ、クックパッドとしてはもちろんその専用線を貼ったりっていうのも、あの、社内からつなげたりっていうのもあるんだけど、うん、基本的には EC2 のすごい版。
なるほどね。
という形で、あと IP アドレスが固定できるとか。そういうメリットの方が大きいから VPC に移行したっていう感じ
ですね。IP 固定してほしいよね。うん、なるほどね。
あまり値段も基本的には変わらないみたいだよ、EC2 と。その、
あ、そうなんだ、
専用線を張ったりするとかかるんだけども。
はいはいはい。Amazon って一体どれぐらい契約数あるんだろうね。
ね。
相当あると思うんだけど。
もうむしろそっちが本業なんじゃないかぐらいのレベルになってきてるよね。
なってんの？本当にそんなになってんの？
わかんないけど。なんか見てる感じだと。やっぱりさ、この、あれじゃない？
うん。
小売業って、その、利益薄いでしょ、
うん、利益は薄い、うん。うん。でもその発想をさ、結局、あの、クラウドの方にも持ってきてるよね。
なるほどね。
うん。利益を還元するというか、結構ちょこちょこ値下げしてるじゃん。
うん。S3 とか、うん、まあ、高い高い言ってるけど、どんどん下がってはいるよね。
そうそうそうそう。ちょっとずつ値下げ実際してきてるからね。ああいうとこは偉いと思うね。なんかそのアマゾンの哲学が出てるというか。
うん。
うん。ただまあ、アマゾンだけにその規模がでかい分、そのオペレーションのオーバーヘッドとかがでかいのかわかんないけど、その基礎コストはやっぱちょっと高いんだよね。
ああ。
うん。僕とかが見る、そのすごいケチケチ運用コストから見ると、やっぱりかなり割高感があ
って。確かに、ちょっとやってれば最初、月20ドル、30ドルかかっちゃうもんね、最初。
そうそうそう。
初期コストが。
そうなんだよね。
だからその、まあ、ライノードとか、あとこの間見てたデジタルオーシャンっていう。
そうそうそう。
SSD の VPS。
うん。
あれ、あれすごい。いいよね。
うん、安い。安いし、本当に早い。
おぉ、使ってる？
うん、もう、あのプロダクションで運用することが決まりましたね。決めたらサクッと使う。
やっぱ SSD でやるっていうメリットはやっぱり大きいだろうね。
そうだね。うん。SSD いいよ。なんかあのユニコーンの、ユニコーンってあのレールズのサーバーだけど、起動が2秒ぐらいで16個ぐらい上がるっていう。
いいね。
うん。マジで早い。CPU も早いしね。
やっぱディスクアクセスがまあ、
うん、
もうめちゃくちゃ早いから、どういうの、うん、やっぱウェブサーバーとか置くのがいいのかな。
何を置くにしてもいいと思うよ。データベースももちろん IO バウンドだし、
うん、
うん、あとそのディスクのサイズも SSD だから少ないのかと思ったら、その同じ金額のリノードとかと同じか、うん、同じぐらいの値段なんで、
うん、
ほとんど失うものがない状態。うん、何をやるにもやっぱ早い。
月10ドルのプランで1ギガメモリー、1ギガ、
うん、
SSD30 ギガで転送量2テラバイト。
そう。その追加の転送量も S3 の10分の1ぐらいだよね。
そうだよね。この転送量の安さは何なんだろう。
なんだろうね。もともとタダだったからね、これ。
うん。
うん。つい、あの、1ヶ月前までタダだったのが、さすがにそれだと、あの、悪用するやつがいっぱい出てきて、
うん、
サービスが不安定になってたんで、これ、ちょっと課金を開始したらしいんだけど、帯域に。
どういう秘密があるんだ？
わかんない。いや、なんか裏があるんじゃないかと思って、いろいろとこう、調べてたんだけど、まあ結構、その少人数で運用してるとか、
うん、
その現代的な構成にするっていうところで差別化してるみたい。あの、仮想化技術も、今のその現行世代の中では一番進んでる KVM と、
うん、
その BERT.io っていうやつとか使ってて、
うん、
日本だとその桜 VPS とかあの辺あるじゃない、うん、あの辺のやつが結構その最新世代なんだけど、その US にある VPS って結構遅れてるんだよね、
うん、
リノードとかラックスペースとか、まあ、EC2 もそうだけど、みんな全ベースじゃん。で、一世代前だから、その CPU のオーバーヘッドも大きいし、だから結構そのかかる基礎コストが大きいんだよね。
なるほどね。
うん。だからその辺のそのイノベーションを早く先取りすることで、その、なんていうのかな、過去の資産を抱えてない強みを生かしてるって感じじゃない？
確かに。ちょっとこれを使ってみようかなと思ってる。うん、まあ、Linode でいくつかサービス動かしてるんだけど。
ああ、そういうのはもう持ってこれるかもね。
うん。
うん、
あの、一番このね、ポッドキャストの MP3 ファイルとかホストを今、させてもらってる、さくらのサーバーがね。
まあ、古すぎるあれ。
ものすごい古いマシンだから。
なんか2002年とかじゃない
2004年ぐらいにビルドしたマシンで。よく動いてるなっていう感じだけど。
なるほど。
で、この間の、結局、アパッチで動かしてたのね。まあ、別に普通なんだけど。
うんうんうん、
で、あの結構メモリ食うアプリを動かしてるから、
うん、
あのプロセス数が10とかしか動かせないわけですよ。
はいはいはい、
で、こいつがポート80で動いていて、
うん、
で、ポッドキャストの MP3 配信したらみんなダウンロードするわけじゃない。
おー。
そうすると、こう、スロットが埋まるわけよ、アパッチの。何もしてないんだけど、ただ配信するだけで、うん、あのアパッチ全部止まっちゃうっていうなってて、まあ、しょうがないから先週、週末に、エンジン X をビルドして、80番
を取って。エンジン X ビルドできたの？
そう、できたんですよ、これが。
それすごい。
感動ものだよ。GCC 2. いくつだからね。
お
あのね、PCRE ってあの、モッドリライトみたいなやつ
は
ビルドできなかった。からそれを外してビルドしたんだけど。
それでいいのか。
それ以外はちゃんと動いた
から。リライトなしのウェブサーバー。
まあいいんだよ。
まあね、スタティックファイルをサーブするだけってこと。
あ、プロキシーはできるからさ。
ああ、まあ、ね。
大丈夫。
うん。NGX はそういうのにすごい向いてるよね、
スタティック。向いてる向いてる。うん、もう全然安定して動いてるから、はい、よかった。まあ、こんな古いマシンでもちゃんとビルドできるのすごいなと思ったけどね。
素晴らしい。うん、
まあ、とはいえ、これもデジタルオーシャンがもしちゃんと動けば、うん、こっちにいくつか持ってきてもいいなと思ってるんだけど。
なるほどね。
うん。
うん、あとはドリームホストっていう手もあるよ。
ドリームホストって連鎖場だよね。
連鎖はだけど、あの、容量無制限、待機無制限。
なるほどね。
うん。まあ、もしかしたら、なんか、キャッチがあるんかもしれない。
いや、あると思うよ。やっぱりね、うん、その、転送量無制限の VP、あの、連鎖は結構あるけど、
うん。
だいたい調べるとね、あの、うん、日に何十ギガ超えたら、スロットルされますとか。
ああ、やっぱそうなんだ。
うん。
なるほど。うん。だとしたら、まあ、こういうところでちゃんと払った方がいいのかもしれない。
うん。まあ、そんな感じでちょうど1時間になってしまった。
お
かなり濃かったな、会話が。
なんかいろいろあったね。
ついてこれるのか、聞いてる人が。まあでも、それぐらい、これぐらいちょうどいいかもしれないけどね。
あ、ほんと。うん。
まあ、そんな感じですかね。ありがとうございました。